それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは、
はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生にはまずは今週の釧路歴史探訪話題から紹介していただきます。
今夜は文明諸国の設備に驚く前田正成です。去る9月4日、前田正成自叙伝を読む講座を釧路短期大学で開催しました。お集まりの皆さんと読んだ部分を紹介しましょう。自分史講座2019その2での資料購読の内容を紹介します。今夜は文明諸国の設備に驚く前田正成です。
釧路短期大学が開設します自分史講座2019その第2回目を紹介します。前田正成自叙伝を読む講座からです。
はい、あたかも前田正成21歳、他年の宿坊を達することを失し、前田正成自叙伝の第6章は今紹介した一文から始まります。あたかもとうとうは前田正成も21歳になりました。他年年数を重ねる多くの年の宿坊、強い希望で達することを得ました。こんな風に始まっています。本章、つまり今日紹介する最初の章のタイトルは聖都に昇る、あの道を征服するっていうことで、征服の聖に途中の都と書いて聖都に昇るです。明治2年、正成は後の内務省に出仕した年です。この明治2年、正成は政府の命令を受けてフランスに向かうことになるのです。日本を出る時の姿、それは相撲のふんどし担ぎに大小をさせるというふうに書いています。長年の希望が達成する、つまり西洋に旅行する旅の出発です。毛髪は相撲取りの結い方、ゆえに相撲のふんどし担ぎ、腰に大きな刀と小さな刀、つまり大小をさせるというのはそういうことです。水黒い、この出発の準備といっても、多くのものはみんな記念品にもらったもので、自分が調達したものはわらじであったというふうに最初に書いています。
前田正成自叙伝その第6章は聖都に昇るです。フランス行くということで、その皇帝なんですけど、
はい、正成は横浜から香港へフランス船で渡ります。この時日本国公使を委嘱されたコント・モンブラン伯爵の随行として横浜を出発しますので、コント・モンブラン伯爵が国に帰る船の便に前田正成は乗せてもらったということになります。スエズ、こう書いてるんですけど、実際はこれはスエズのことだと思うんですけども、まずそういった地名が出てきて、香港、そこから今度は、香港からはスイス行きのスエズ運河行きの、汽船に乗り換え、フランスのマルセイユに向かうことになります。旅の姿としてはパリに行きて初めて髪を切り、洋風に着替え、全く故国の服装を脱せり、こう書いています。フランス国パリに、つまり都に入るや否や、やったことは何かというと、故国日本の服装から脱出したということです。スタイルを一新したわけです。故国の服装をまず脱ぎ捨てて、この記載、つまり第6章聖都に昇るという文章は結ばれています。
今週の釧路歴史探訪は文明諸国の設備に驚く前田正成です。内務省に出仕の前田正成はフランスに派遣されました。
前田正成自叙伝後半の部分の、書き込みは第6章から始まります。第6章は聖都に昇るという章です。横浜から香港の間はフランス船で渡航していました。モンブランという貴族が帰国するのに対応した便を設定した船であるように読めます。香港からは現在のタイ、それからスリランカ、 古くはセイロン島というふうに言われていた島です。ついに、アデンという町やスエズ、アレキサンドリア、マルセイユと経由して、フランスに向かっています。アデンというところについて言えば、これはですね、実はその中国の四川省にこのような空港があるんですけども、これはちょっと地名として位置として該当しないので、ここでは前田が書いている書き込みによって、一つはアラビアの南端、つまりアラビア半島の南の端にある港町、航海の入り口における港というふうに書いていますので、アラビア半島にある港町アデンと考えるのが有力としておきます。
前田正成自叙伝という本がありまして、第7章文明諸国の設備に驚くで御殿の驚きがあったということですね。
はい、講座では第6章と第7章を読みまして、第6章はほとんど船旅の、寄っていった港、寄港していった港なんですけど、その港を回っていたうちに見聞した中身というのが第7章文明諸国の設備に驚くというところで書いています。最初は現在のタイ王国での第一の発見です。このタイの国ですので、ここには江戸時代山田長政という人が渡っていたことを知っている方もおいでかと思います。前田は山田が取り組んだ富国強兵の必要なるを察知し、いよいよこれに熱中という視点を示しています。前田正成は山田長政が行ったシャム、つまりタイの産物を貿易によって日本とタイの間でこの交易をする、そこに注目をした点があったのでしょう。前田自身がこれ以上の説明をしていませんので、多分に想像の域を出ないところではありますけれども、
佐藤先生、こちら今お話が出ました山田長政ですが、この方はどういう人なんですか？
江戸時代、まだその鎖国が始まる前の1612年でしたかね、当時こう行われていたこう東南アジアとの貿易のルートに乗って、タイに渡り、そこに日本人町、つまり、日本のその貿易の拠点を作って、その責任者になった人が実はいたんですね。鎖国によって確か戻ることはできなくなって現地で亡くなるというふうに思うんですけども、はい、さて、そこで前田が見聞したこと、近隣諸国と戦火を交えていたタイの国王を山田が援助して日本人を率い、こういうふうに書いてます。そしてやがて都アユタヤの日本町の統領、人間の頭に、大統領の領という字、領土の領という字を書きまして、日本町の統領にと日本史の教科書に登場した人物です。正成はついに、スリランカの島に渡ります。かつてセイロン島というふうに言われた紅茶の産地です。ここで前田は第二の脅威、全くこの違うことに驚くっていう脅威を体験します。それはほとんど茶というもの中七、つまりそれまでお茶の栽培なんていうのがなかったのに、イギリスが植民地にした結果、イギリスがそこに茶の葉を栽培することを手掛けて、実に世界の市場に高く、中国、インド、日本の茶を圧倒するまでに茶を育っているという現実を見ました。日本は地域も自然も産物も自然の成り行きに放棄するありさまだというふうに、あまり人手を加えないことを前田は痛くこの憤慨しています。なぜならば肝心なる人物なきをもって、いろいろな可能性があるけれども、そこのところに取り組む人間がいないことによって、せっかく領土を開拓せし買いなきもの、つまりその土地の 出産物を豊かに、つまり新しい付加価値を作るということに日本人は意外に努力していないのではないか。これが前田の、スリランカで体験した感想です。
前田正成が行く直前20年ほど前のことですが、スリランカが紅茶の産地に転換した時期となります。
はい、スリランカは紅茶の産地です。それは近年のことでと前田は読み足ります。茶のないところにインド人が入り込み、立派な茶の産地に変えたと前田は述べているのです。人、知識、技術、それがいかに重要かと。加えてそればかりではない、前田にとっては国家の支援、ここの点がポイントだというふうに言いたげでもあります。続いて漢字で言うと大学の名前でアジア大学さんがありますけども、あのアジアのあたるこの後、一丁二丁の丁なんですけど、このあとていということで書いた場所があります。この砂漠地帯に位置するアデンの港で第三の驚きを示します。それは岩石の下に水槽を設け、硬化する雨水、降ってくる雨水は一滴も虚しく流出せず、つまり天水利用の側面に前田は痛く感心感激します。
日本は水に恵まれた国ですので、前田正成が見た砂漠地帯の雨水を利用する様子、そこに驚きがあったということですね。
前田が驚くのはですね、雨が1年から3年にようやく降るぐらいなところでコーヒーの産出をするということが第一です。前田が目指すフランス派遣の旅第4の京丹、驚いて痛みたことは、それは治水利水のレベルがとても高い、そういうことでした。旅は続きます。折からスエズ運河がまだ完成しない、もう間もなく完成する、そういうところに前田は、作業工事が進んでいるのを横目に見ながら旅を続けます。スエズ運河について前田は、砂漠を掘り割りて地中海に通然とする仕掛けの広大なること、そのように書いてます。そして本邦に、我が国に木曽川、十勝川あれどと続けています。川があってもただ水害のために悩まされ、水に打ち勝つこと不可能なのに、スエズ運河の完成の近いことを見ていると、その修繕の力だになきにすれば、我が国では川のこの洪水を修繕する力があるかないかぐらいなのに、スエズ運河では巧みに治水利水をしている、これには驚嘆に耐えざるなりというふうに説明するのです。
今週の釧路歴史探訪、前田正成自叙伝を読みまして、第7章、文明諸国の設備に驚く、こちらのポイントを佐藤先生に紹介してもらってます。
はい、ついにいよいよこのフランスが近くなってくるんですけど、第5の驚きを紹介します。第5の驚きは何かっていうと、港湾のにぎわいということになっています。簡単に言うと、我が国は自然な、手を加えていない自然の港湾なのに、海外では修築港湾、人間が手を入れて防波堤を作ったり、人間が手を入れて接岸岸壁、船が岸辺に着く装置がすでにできているということなのです。我が国が鎖国下にあって道路の整備をもっぱらにし、海外に向けて汽船時代の港湾修築に向けた施策をなおざりにした海運政策に厳しい視線を注ぎます。前田は、帝国の形を成しているけれども、港を見る限り帝国の設備なく国家の恥辱、恥ずかしいことだと申しています。
今週の釧路歴史探訪は、文明諸国の設備に驚く前田正成でした。その前田正成が驚いた5つの点を佐藤先生に紹介してもらいました。
前田が驚いたのは、第一に富国強兵の必要、第二に肝心なるは優秀な人物の存在、第三の驚きは雨水を無駄にしない天水利用という側面、第四は、治水利水の水準、そして第5は修築港湾のにぎわい、 ここはもうすでに言葉なしの状態であったのかということです。今夜は文明諸国の設備に驚く前田正奈を放送させていただきました。横浜から香港、スリランカ島、アラビア半島を経てフランスに上陸、アジアを脱しヨーロッパ入りをしたその道筋を紹介しました。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
前田正奈自叙伝を読むは第6章生徒に上る、第7章文明諸国の設備に驚く、この2章を読みましたが、ただここまでは記録は船旅での見聞、ヨーロッパ生活で何を学んだかということはこれからは次の章の話になります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。